ルカ22。さて、カエツと呼ばれる種なしパンの祭りが近づいていた。祭司長たちと律法学者たちはどうすればイエスを殺せるかと考えていた。身を恐れていたからである。その時、12人の一人に数えられていた、イスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行き、祭司長たちや神殿の警備隊長たちとどうすればイエスを引き渡せるか相談した。彼らは喜び、ユダに金を与えることに同意した。ユダも承知し、群衆のいない時にイエスを引き渡す機会を伺った。カエツの生贄をほふらなければならない種なしパンの日が来た。イエスはペテロとヨハネを使わしていった。行って、私たちが食べるカエツの食事を用意しなさい。二人はイエスに言った。どこに用意することをお望みですか？イエスは彼らに言った。見よ、あなたたちが都に入ると、水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入っていく家までついていきなさい。そして、その家の主人にこう言いなさい。先生があなたに、弟子たちと一緒にカエツの食事をする客間はどこですかと言っています。すると主人は、家具の整った広い2階の部屋を見せてくれる。そこで用意しなさい。二人が行ってみると、イエスが言った通りだったので、カエツの食事を用意した。時刻になると、イエスは十二使と共に食卓に着いた。そして彼らに言った。私は苦しみを受ける前に、あなたたちと一緒にこのカエツの食事をしたいと心から願っていた。あなたたちに言う、カエツが神の王国で成就するまでは、私は二度とこれを食べない。イエスは破壊を受け取り、感謝を捧げてから言った。これを受け取り、互いに分けなさい。あなたたちに言う、神の王国が来るまでは、私は今から後、ブドウの実からできたものを決して飲まない。またパンを取り、感謝を捧げてから先、弟子たちに与えていった。これはあなたたちのために与えられる私の体である。私を覚えるためにこれを行いなさい。食事の後、同じように破壊を取り言った。この破壊はあなたたちのために注ぎ出される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にある。人の子は定められた通りに去っていく。しかし、人の子を裏切るその者には災害がある。弟子たちは、このようなことをする者は、自分たちのうちの誰かと互いに問い始めた。また、自分たちのうちで誰が一番偉いとみなされるかをめぐって、弟子たちの間に争いが起こった。イエスは彼らに言った。異邦人の王たちは民を支配し、民の上に権力を振るう者たちは恩人と呼ばれている。しかし、あなたたちはそうではならない。あなたたちの中で一番偉い者は一番若い者のように、治める者は使える者のようになりなさい。食卓に着く者と給仕する者ではどちらが偉いか、食卓に着く者ではないか。しかし、私は使える者としてあなたたちの中にいる。あなたたちは私が試練に遭っている間も共に歩み続けてくれた者たちである。私の父が私に王国を授けてくださったように、私もあなたたちに王国を授ける。それはあなたたちが私の王国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座に座ってイスラエルの十二部族を裁くためである。主は言った。シモン、シモン、見よ、サタンはあなたたちを麦のようにふるいにかけようと自分の手に渡すよう求めた。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけなさい。シモンはイエスに言った。主よ、私はあなたと一緒なら牢獄にも死にも行く覚悟ができています。イエスは言った。ペテロ、あなたに言う。今日、あなたが私を知っていることを三度ひなむまで、鳥は決して鳴かない。また彼らに言った。私が財布も袋も履物も持たせずにあなたたちを使わしたとき、何か不足したものがあったか？彼らは言った。何もありませんでした。そこでイエスは彼らに言った。しかし今は、財布のある者はそれを持ち、袋も同じように持ちなさい。剣を持っていない者は、上座を言って剣を買いなさい。あなたたちに言う、 彼は律法に反する者たちと共に数えられたと書かれていることは、なお私において成就しなければならない。私に関することは、今まさに成就しようとしているからである。彼らは言った。主よ、見よ、ここに剣が二振りあります。イエスは彼らに言った。それで十分だ。イエスは外へ出て、いつものようにオリーブ山へ行った。弟子たちもついて行った。その場所に着くと、彼らに言った。誘惑に陥らないように祈りなさい。そして、弟子たちから石を投げれば届くほどのところまで離れ、膝がついて祈り、言った。父よ、もし御心なら、この破壊を私から取り除いてください。しかし、私の望むことではなく、あなたの御心が行われますように。すると、天から御使いが現れ、イエスを力づけた。イエスは苦悶の中で一層切に祈った。その汗は地面に落ちる大きな血の滴のようになった。イエスは祈りを終えて立ち上がり、弟子たちのところへ来ると、彼らが悲しみのために眠り込んでいるのを見た。そして彼らに言った。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈りなさい。イエスがまだ話しているうちに群衆が現れた。12人の一人でユダと呼ばれる者が先頭に立ち、イエスに口づけしようと近づいた。しかしイエスは彼に言った。ユダ、口づけで人の子を裏切るのか。イエスの周りにいた者たちは事態を見ていった。主よ、剣だ切りつけましょうか。そのうちの一人が大祭司のしもべに切りつけ、右の耳を切り落とした。しかしイエスは答えた。これだけはさせなさい。そして、その耳に触れて癒した。それから、自分を捕らえに来た祭司長たち、神殿の警備隊長たち、老老たちに言った。強盗に向かうように剣や棍棒を持って出てきたのか。私は毎日あなたたちと共に神殿にいたのに、あなたたちは私に手をかけなかった。しかし今はあなたたちの時、闇の力の時である。彼らはイエスを捕まえて連れ去り、大祭司の家に引いていった。ペテロは遠く離れてついていった。人々が中庭の中央に火を焚いて一緒にすると、ペテロもその中に座った。ある女中がペテロが火明かりの中に座っているのを見てじっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはイエスを否定していった。女の人、私はあの人を知らない。しばらくして別の人がペテロを見ていった。あなたもあの人たちの仲間だ。しかしペテロは答えた。いや、私は違う。1時間ほど経つと他の人が強く主張していった。確かにこの人も一緒にいた。この人はガリラヤ人だからだ。しかしペテロは言った。あなたが何を言っているのか私にはわからない。彼がまだ話しているうちにすぐに取りまないた。主は振り向いてペテロを見つめた。ペテロは主が自分に鳥が鳴く前にあなたは三度私を否むと言われた言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いた。イエスを拘束した男たちはイエスをあざけり殴った。目隠しをして顔を打ち、プロゲンしてみろ。お前を撃ったのは誰かと尋ねた。その他にも多くのゴーゴーの言葉を浴びせた。夜が明けると、民の長老たち、祭司長たち、律法学者たちが集まり、イエスを議会に連れてきていった。もしお前がキリストなら、我々に言え。しかしイエスは彼らに言った。たとえ私が言っても、あなたたちは信じない。私が尋ねても、あなたたちは決して答えず、私を釈放しようともしない。しかし今から後、人の子は神の力の右に座る。彼らは皆言った。では、お前は神の子なのか？イエスは彼らに言った。あなたたちの言う通り、私はそうである。彼らは言った。なぜこれ以上証が必要だろう。我々自身が彼の口から聞いたのだ。